おはようございます。
働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1092回をお送りします。11月19日火曜日7時32分です。いや、もうめっきり寒くなりましたね。なんと言いますか、冬ですね、これはね。冬、とにかく10度切ったんで、外、外気温がですね、この時間で10度切っているというのは、まあ、別に真冬って感じではないんだけど、やっぱり先々日あたりはまだね、クーラーしていたかったぐらいなんで、もうストーブなしではちょっとここに立ってるのは厳しくなってきたので、冬だなぁという感じがします。今日をもって冬が来たというふうに言いたくなるような、今日をもってといえば、今日私知ったんですけど、今朝、詩人のですね、谷川俊太郎さんがお亡くなりになりましたね。いや、もう本当に、うちの娘が聞いても、ショックを受けるという、すごいなっていう感じがします。4世代離れてますよね、多分うちの娘とだったら。3世代ではないよな。もうひ孫相当ですからね。いや、ご冥福をお祈りしますとともに、これぐらいやっぱ4世代離れた人にも、亡くなるとショックを与えられる詩人って、詩人ですからね、作家ならわからなくはないんだけど、詩人となってくると、もう知ってる人の数が激減するじゃないですか。作家さんの10人知ってるのに対して詩人1人知ってるっていう人は詩好きな人だと思うんですよ。もっと比率的に下がると思うんですよね、詩人っていうのは。本当にすごいなと思います。ちなみに私は谷川俊太郎さんのことを多分河合駿さんの本で知るという、やっぱりなんかですね、こう野良カウンセラーですらない私なんですが、あまりにもカウンセリングっていう世界に自分はどっぷりハマってるんだなっていう。だって谷川さんの名前を知るのが河合駿の本って普通ちょっとないじゃないですか。わかんないですけどね、私は間違いなくそうなんですよ、意識してる感じでは。もちろんその前から谷川さんの詩をどっかで読んだことがあるとかはあると思うんだけど、私はそういうのあんまりこう得意な方じゃないんで、国語は得意だったけど、あれですよ。なんちゅうんですかね。文芸詩みたいなのは非常に苦手だったんでね。大体もう間違う。漱石の前期三部作すらちゃんと言えないみたいな、全部読んでる。そういう人間なんで、全部読んでるどころか、少なくとも全部3回ずつぐらいは読んでるんで、もっと読んでるよな、絶対な。でも言えないんですよね。興味がないんだろうな、そういうことに。そういう感じでですね、ちょっと時代が、変わっていくなという、時代変わってますけどね、もうとっくにね。はい。そういう話をしみじみとしててもしようがないので、あっさり本題に今日はもうお知らせも抜きに行こうと思っているんですけれども、そうですね。最近タイトルの付け方が悪いのか、スター F では、めっきりユーザーさんが、視聴者数が減ってって、もうなんかね、限定公開の方が視聴者数が多いというね、のが起こる現象がね、すごいなって思うんですけれども。まあ、同じようなことしか喋ってないですからね、毎日毎日ね。相変わらず今日は、なぜ分析というものを、学ぶということがそんなに私がいいと思っているのかと、別に谷川俊太郎さんのに巡り合えるからとかでは全然なくてですね、そういうふうに考えている。だって私、河合駿さんの本もいくら読んでいても精神分析わかるようにはついになってないですからね。これはもう、まあ彼のそこが上手なところなんですけれども、精神分析分かるように書いた本はあのようには全然売れないというね、ことが起きるわけですからね。精神分析が私が分かるようになったことと、河合駿さんの本を多分それまで100冊ぐらいは読んでたと思うんですけど、100冊ぐらいは読んでたと思うなぁ。全く分かってなかったと思うんですよね。それもどうかとは思いますが、なぜなのかな、これを知りたいんですよね。なぜ私は分からなかったのかということを知りたいんですよ。そのうちこれはノートにでも書いていかなきゃなと、最近ちょっとようやくノートにでも書いていかなきゃな欲がですね、大橋悦雄さんが豊か人にポツポツとでも書かれ始めたの 読んでいて、やっぱり書かなければいけないような気がしているみたいな、こういうのをインフルエンスって僕は言いたいんですけれどもね、なんかこう、意図的にそういうインフルエンスを起こそうという気はないんですよね。起きるものだと思うんですよ。こう、非想定読者では、非想定読者なんですよね。想定されてない読者。転移覚書を読んでいてですね、松木邦洋さんの転移覚書を読んでいて、ふと、ずれて、あの本はとてもいい本なんですが、ふとずれて、精神分析実践、あれタイトル忘れましたけど、要するに実践という問いのが出てくる松木邦洋さんのこれも本を読むことに今なっているんですが、その中にですね、まああれは自己愛性パーソナリティ障害の人が出てくるんですね。この種の人が出てきたときはもう、荒れ狂う系の治療状況だなっていうのが、大体想像がつくわけですが、要は、まあ怒り狂ってしまうわけですよ。怒り狂うってことは、やっぱり、心臭があるってことなんだと思う。まあ、扱わって書かれてたと思うな。名前は B さんになってたんで、もはや全然、おそらくそんな人はいないんだと思うんですよね。要するに、キメラですよ、キメラ。いろんな治療者像が、クライアント像が合体してできていて、特定の誰かには想像できないということになっている。しかも病棟での、治療になってるんですね。病棟での治療っていうのはやっぱりコンテナがでかいですよね。病院がコンテニングしてるわけですから、やっぱりコンテナでかいなという。これがまず、開業医にももちろん持てないんですけれども、その我々のような、野良的な人には最も欠けているものですね。組織的なコンテナはない。まあ、私なんかは、これでも曲がりなりにも、理事というような、全然らしくない肩書きをいただいているんで、そっちであれば少しは組織的コンテナがあるんですけれども、まあ、そうは言っても建物があるとかじゃないですし、まあ、私のこの3ヶ月チャレンジにおいても、このポッドキャストにおいても、その肩書きではやっておりませんから、そっちの側のコンテニングや守りはあんまり期待してはいけないと思うんですよ。これはもう自戒を込めてってやつで、いざとなったらそれ使おうみたいなのは、よくないと思うんで、さすがにモラルハザードも甚だしいだろうと。まあ、いろいろありますけどね、モラルハザードはね。まあ、それはいいとして、この、厚川のパーソナリティ、自己愛パーソナリティの人がですね、やっぱりこう、すぐ松木さんに怒っちゃうわけですよ。もうめちゃくちゃ怒るわけですね。なぜかというと、まあ、彼の万能感を肯定してくれないからなんですよね、簡単に言うと。彼の打席は絶対出るはずなんですよ。これは、ものすっごく抑うつ的な人は出ないのかもしれないけど、私はもう、それはないなと思うんですよね。自責と打席に違いはないんだと思うんですよ。だって、治療状況ってことを考えてみるとですね、親の悪口例えばめっちゃ言ってたって、それって全部自分への悪口じゃないですか。ここがですね、なんか昨日もそういう話をした記憶があるし、夢の中だったのかもしれないんだけど、もうね、親の悪口っつったって、それは絶対対象としての親ですよね。もう3ヶ月チャレンジのある方がね、おっしゃってたんですよね。なんかね、自分はそれは自分であることは自明だと思ってたと。なんかそんなこと言っちゃってるけど、だってそれ自分じゃないですかっていうのが自明だと思ってた。対象を強く意識してる人にしてみればそうなんですけども、そうでもない人にしてみると、やっぱそれは絶対他人のことを喋ってると思っているんですよね。でも、そこにいない人について喋ってるわけじゃないですか。そこにいない人について喋ってるということは、少なくとも絶対にどんなにその人がエスパーでない以上は、エスパーじゃないというのが僕の想定なんですよね。想像を使ってますよね。いや、それは記憶だって言われても、やって記憶は想像ですよね。記憶の親を攻撃するってことは、記憶を攻撃してるってことになっちゃうじゃないですか。で、記憶を攻撃してるってことは、自分の脳で自分の脳を攻撃してるのは確実じゃないですか。これ本当は目の前に人がいたって同じなんだけど、とにかく、 他席と自席には何の違いもないと僕は思うんですよ。他席を強烈にやれば、後でぐったりするのは当たり前なんですよね。もちろん他人が目の前にいればちょっとは違うかもしれない。でも、他人が目の前にいないときに他席すればですね、それがどれほど私の記憶ですと言っても、昨日あったことですと言っても、1分前にあったことですと言っても、僕はそこに本質的な違いは一切認められないという極端かもしれないけど、やっぱり、こういう状況ちょっと思い浮かべてみてほしいんですよ。マトリックス、映画マトリックス、見てない人すいませんね。もう見てるものと前提にしちゃってますからね。映画マトリックスで、ああいうですね、主人公は荒野みたいなところでカプセルに入れられてるんだけど、そうじゃなくて、全くニューヨークと変わらない街で、全くニューヨークと同じ夢を見させられてると思って見てほしいんですよ。日本でもいいですよ。東京に住んでいて、東京のこれと寸分たがわぬものを VR ゴーグルで見ていると思ってほしいんですよ。全くやってることは変わらないですよ。やってることは。でも、その人がマトリックスのように夢を見ているならば、どれほど現実と変わらない夢を見ていたって、夢を見ていることに違いはないはずじゃないですか。私が言いたいのはそういうことなんですよ。クラスの慶三さんもグッドバイブスでですね、かなりよく似たことをおっしゃってたんですよね。あなたの言う通りであったとしても、あなたが夢を見ていることに違いはないって、これをね、言いたいんですよ。これはすっごく僕は言いたいんですよね。投影は投影なんですよ。未来のことがわからないというのは、未来があなたの想像通りになったとしても、想像は想像の域を出ないんですよ。ここはものすごく大事なんですよ。寸分でもずれてたらもう全然アウトですね。現実でないかどうかが、ここは議論の対象なのであって、現実と似てるかどうかは議論の対象ではないんですよ。現実を予知できてるかどうかと、現実を予想してるかどうかは話が全く違うんですよ。予知というのは、その通りになることは、すでに明らかであるってことなんですよね。いや、私の親は絶対ここで怒るんですとか、私の親は絶対ここで私を無視するんですってのはダメなんですよ。ここでというのが、私が知覚している通りにであるかどうかが問題なのであって、その、曖昧さをいくらかでも含む言葉を使ってしまったら、もう、それは空想であって、現実ではない。だから自責と他責は変わらないんですね。自分の脳を自分の脳で攻撃して、自分の心で自分の心の中の対象を攻撃して、そういうことをやる以上、その人は自己分裂が必ず起きていて、攻撃される私と攻撃する私に分裂しているという事態が発生していて、で、攻撃されているのは結局私自身であるからには、苦しむのは私自身なんですよ。こいつをやめない限り苦しいよねっていう話をしているのであって、モラルがどうであるからとか、親のせいにするのがどうであるとか、自責が良くないとかいいとかいう話をしているのではないってことなんですよ。自分で自分を痛めつければ、自分は痛みますという話なんですね。これを、まあ、100回言っても難しい。なぜなら私もやっちゃうから。やっちゃってんなっていうのは本当ね、最近つくづくやっちゃってんなって感じなんですよね。もうこう、やった後に傷を見ることによって、やった後の傷は自分がつけた傷だから、どんなに親を攻撃してるつもりでも、妻を攻撃してるつもりでも、娘を攻撃してるつもりでも、ダメなんですよね。もちろん、クライアント、サンチャレ参加者さんを、やっちゃってる時もアウトなんですよ。これは二重にアウトですけど、やっぱ自分を傷つけるんですよ。人じゃなくて。人は傷つくかもしれないけど、まず自分への傷は、明快に残るんで、人の傷は分からないけれども、自分の傷は分かるんですよ。疲れるから。疲れたってことはもうアウトだって感じがするんですよね、私は。疲れるはずがないんですよ。走ってるとか、うさぎ跳びやってるんじゃないんで、ぐったりするなんてとんでもないことで、ぐったりしてるってことは自分で自分を傷つけたんですよ。自分で自分を締め上げたのかもしれない。なんであってもですね。それで、ここまでは前提です。前提、絶対前提ですね。B さんは、他席と自席を同時に行う。だから、そのことはもう松木さんには痛いほどわかるんですが、とはいえ松木さんの前で、面白いんですよ。セリフがね、殴りつけてボタボタにしてやるって、その B さんに言われるわけですよ。 殴りつけてボタボタにしてやったやつがいるってことを B さんが言ってて、その B さんが今目の前で激高してるから、もう怖えと。まあ怖いっすよね。松木邦弘さん、私、京都大学の最終講義見たんですけど、なんかこう、殴りつけられたらもうなんか死んじゃいそうだなっていう。まあ僕でもなんか結構、この人に、ボクシングだったら、精神分析では一瞬も勝てそうにないですけど、ボクシングなら勝てそうな、分かったですけど、ああいう人が妙に強かったりするんで。でもなんか力ではかなわないことは明らかだったって書かれてるから、まあ腕力にはそんなにね、なんか長けてそうではない。まあもちろん、松木さんが何歳の時に、おいくつの時の患者さんか分かんないんで、殴りつけてボタボタにされないかもしれませんけど、でもやっぱ強そうな人なんでしょうね。で、ボタボタって不思議だって、僕はボコボコだと思うんだけど、ボタボタって言うんだみたいな感じで、これは地域的なものなのか、世代的なものなのかと、ボタボタが頭に残って忘れられないんですよ。まあ、ボタボタ怖いなって感じはしますけどね、やっぱりね。で、目の前の人を激高してるわけだから、そういうことが起こり得ちゃうのが、精神分析というか、心理臨床の厳しいところですけどね。まあでも、相手もね、怒ってますからね、本当にね。その時怒れば怒るほど自分を傷つけることになるなって言われれば言われるほど激怒しますよね。本当に難しいポイントだと思うんですよ。そういうのは割とシンプルでありがちな話だけど、難しいとは思うんですよね。だって松木さんにしてみれば、なんで厚川のパーソナリティ障害の人に殴りつけられてボタボタにされなきゃならないのかって感じじゃないですか。もうこのなんで自分がそんなことをしなきゃならないんだってところが転移ですよね。転移状況だってことです。つまりそこには親子関係があるわけで、まあその人は多分母親とかかわいそうですよね。お母さんとか殴りつけられてボタボタにされたりするわけですよ。それがそのまんまそっくり松木さんとその患者さんの関係に再演されてるわけですよね。演じられてるわけですよ。持ち込まれちゃうわけですよね。で、この点に関しては私の関与できるところではない。ただ読むことしかできません。これと同じことを実現したいと思わないだけでなく、そこは病棟だからそういうことが起こってるんだし、それは精神分析だからそういうことが起こってるんで、それを扱うのが精神分析科の仕事だからやってるんだけど、私はどれでもないから当然それをやるということはないと思うんですよ。まあそういうことになっちゃうという、絡め取られるとか転移状況が出現してしまうのは、人間の世界では実は避けがたいと思うんですけど、避けられるんなら一応分析家でない以上、少なくともここにまっしぐらに入っていくことはないと思うんですよね。けれどもこの本の中で割とこれはそれほど重大に、すみません、途切れましたね。いや電話がかかってきやがったんですよ。それも電子音の迷惑電話ってやつで、電話ねかかってこないようにしておけばいいって感じもあるんだけど、まあ、かかってこないようにしておくっていうわけにもいかないんですよね、この時間帯は。非常に困る。もう本当に、あれですね。そして、なんだっけ。こうしてこう、途切れたので、何を喋ってたのかがわかんない。そう、怒りでボタボタね。つまりですね、怒っているのに対して、解釈をするわけじゃないですか。精神分析なんで、そのあなたの怒りは、何でもいいんですけど、親に対する怒りで、でその奥底にあるのはあなた自身が世の中でうまくいかなくて、自分でお金を稼ぐこともできずに親に、世話になっていて惨めな状況だということに対する自分の絶望感なんだみたいなことを言われると、これが解釈だと私は思うという言い方だとしてもですね、到底受け入れられないわけですよ、そのような話には。それを受け入れたところでどうなるんだっていう、まあこれが絶望感なんだけど、そういう気持ちになるじゃないですか。だからいやいや、あんた分かってない、私あんなに言ったじゃん、うちの親ほんとひどいんだよって言ってるわけですよ。で別に岩崎さんはそこをあなたの親はひどくないですって言ってるわけじゃないんだけど、これを肯定してくれる以外の話は聞きたくないんだと思うんですよね、こういう状況になってしまったら。だからその松木さんをおそらく一時はですね頼りにしたりすると思うんですよね。理想家ってやつだけど、いずれにしてもなんか頼るわけですよね。 頼った分だけ腹が立つってことってあるじゃないですか。だから、ものすごくこう怒り出すわけですよ。これに対してさっきのように、あなたのその怒りはとかってやってられなくなってくるわけじゃないですか。もう、自分ボタボタな光景が想像がつくわけだから、人でも呼びたくなるわけですよ。病棟にいるわけですしね。ちょっと屈強そうな人、いると思うんですよ。絶対そういうスタッフさんって。なんか柔道なんだ、みたいな。で、ちょっとその人呼んで、一旦落ち着かせようみたいにしちゃダメなんですよね。でもね、きっと。まあ僕だったらそうしたくなると思うんですけどね。つまり、なんでそうしちゃダメかというと、それって結局、最後には力に頼るって話になっちゃうと。まあ、松木さんそういう話書かれてるわけですけれどもね。そのクライアントさんの一つの重要な問題は、いざとなったら力ずくで何とかするという路線が行き詰まってるっていう状況にあるわけですよね。親とか、自分の分かってくれないやつは怒鳴ったり、威嚇したり、なんならそれこそボタボタにして、やってきたわけではないですか。それって一見うまくいきそうに思う。うまくいくと思ってる人が多いからこそ、私だって昔、本当に昔々になっちゃいますけど、私、これでもね、どこもサービスに勤めてた時あったわけですよ。その時やっぱりこう、ちょっと柔道できそうな人に、ほら、その時なんだそれみたいなことを言われてたわけですよ。これってそういうことですよね。いざとなったら、威嚇なり、力ずくで、怒れば、その場をなんとかこう、その人の考えてるところの正常な状態、つまりその人の人生というものについて、あるべき姿にさせることができるっていう考え方、価値観ですよね。それをもう体得しているわけですよ。まあ、私がその時態度悪かったりしたんだと思うんですけれども、とはいえなんてあれですね、そうやってこう、なんていうんですかな、言ってみれば暴力的に直すってことができる。直すってことはつまり、その人の心の中にある姿を現実を、心の中にある姿を現実より優先させるって意味になりますよね。僕らは結局は突き詰めて言えばここで困ってるわけですよ。車に、自動車に鍵がかかってるかかってないもそうだし、家の鍵がかかってるかかってない、家にいないのに火がつきっぱなしになってる、すべてあってはならない現実をあるべき姿に変えようとするところで、そこに齟齬が起きた時に悩むわけですよ。それは怒鳴って直そうと、何十回も確認して直そうと、要するにそこに齟齬が発生すると僕ら困るわけだけど、ないのをでかいから、何度も僕はこういう言い方しますけどね、想像力が人間豊かすぎて、現実がどっちになってんだかが分からなくなるわけですよね。炎上というものを恐れるのも、炎上してる状態はあるべき姿じゃないってその人が思ってるところに最大の問題があるわけですよ。現実というのをあるべき姿に変えなきゃいかんと。まあ少なくとも精神分析とか心理臨床とか心理カウンセリングの世界ではそうなんですよ。自分の主観をまずは現実にチューニングしましょうって、合わせてチューニングしましょう。現実の方を自分の心象の方、心理的な風景の方ね、こっちが正解だと思って現実の方を、変えようとするのやめましょうと。ここが批判されるポイントでもあるわけですよ。今回日本の、県知事選が実に独特の選挙で独特の結果になりましたけど、あれに対してそんなことでいいのかっていう批判がやってくる可能性あるわけですよね。現実こそあるべき姿に変えていくのが、社会的なあり方じゃないのかっていう考え方ですよね。でも心理臨床でそれをやろうとすると、結局のところ、親の子育てを正すみたいな話になってくるんで、少なくとも精神分析ではその観点は取らないわけですよね。なぜならば、クライアントさん一人の言い分しか原則聞かないからですよ。ここにクライアントの特権の全てがあるわけですよ。クライアントさんが言うことは全て基本、それが正しいものとして捉える。親はひどかったっていう話をしたら、親はひどかったっていうことをとりあえず事実として受け止める。もしかしてその親って空想の親じゃないのかみたいなことをとりあえずは一旦は置いておく。わかんないじゃないですか。その人が言ってることだし、過去の話をしているんだから。そういうふうに言われること自体が、すでにクライアントさんを傷つけますけれどもね。でもいずれにしても、クライアントさんは一つの特権を持ってるわけですよ。自分の言い分がどういった言い分であれ、やや犯罪的なものであろうと、被害妄想的なものであろうと、話は全部聞いてもらえる上に、基本的にそこを否定はされないってことがあるわけですよ。 代わりにその話が真実であるとか、過去本当はどうであったかの検証の対象にはなってないので、少なくとも分析家の方は、それを丸々信じなければいけないという義務はない、義理はないし、それを 100% 肯定しなければいけないという話でもないわけですよね。話は話として受け止めるんですけれども、きっと。まあ、その辺、スタンスもあるとは思いますけどね。ただ、いずれにしても、現実の方を正そうとは決してしないっていう立場では相当頑固に一貫してるなって感じがあるんですよ。現実が悪か善かみたいな話はしてないってことなんですね。だからこれは社会運動としてはあんまり使えないっちゃ使えないという話でもあると思うんですよ。絶対にあなたの心象の方をまず現実にチャネリングするっていうのを目指すと。で、社会正義の話をすればまた別かもしれませんが、心理臨床の現実としてはこれでいいんですよ。多くの場合、親はひどかったにせよ、ひどくなかったにせよ、何にせよ、我々の主観というものは現実に対して歪むので、バイアスが強くかかるのはもう避けられないのでね。だから、この現実に対してチャネリングしていくというやり方はですね、ある程度以上はどんな人にでもほぼ機能するんですよ。おそらくこの前提があると思います。だから健常者であれ、神経症水準の軽い人であれ、精神分析をやれば何かいいことあるんだよみたいなスタンスっていうのを精神分析家は持っているんだけども、おそらく。それは私は持ってて当然妥当だろうなというのが正直なところなんです。僕らのものの見方は雑なんですよ、はっきり言って。それが健常であろうとですね、親にひどい目に遭わされていなくてもです。全然全く問題ない育ち方をしていたってですね、そうなんですよ。と私は思いますね。3ヶ月チャレンジで、ある方がですね、私がその、なんでしょう、母親の不在というか、いるんだけども、もういないものとしているっていう母親の話。僕、あの話はよくわかるんですよ。それ母親が悪いみたいになっちゃうけど、実際は母親側の状況として、それはしょうがないだろうと。その通りなんですよ、これは。全くそうなんです。ただ、あくまでも視点は絶対子供側から見るっていうのに動かさないわけですよ。アジャセコンプレックスっていうやつですよ。要するにお母さんの都合でアジャセ王子は生まれたから怒ってるんだけど、アジャセ王子は。でもお母さんにしてみればですね、それは当たり前じゃんっていう、私の都合で産むのよみたいなノリはあるわけじゃないですか。古代インドですしね。ただアジャセ王子はそれを許せないんですよ。これは社会正義の話をしているのでは全くなくて、アジャセ王子の観点からしか基本見ない。この観点を動かさないという点において、精神分析家はある意味絶対にクライアントの見方をしているんですよ。それこそ見方をしているんですよね。クライアント側からものを見ると。それでもこういう解釈はあり得るんではないでしょうかみたいなのを提案していくのがおそらく理想的なやり方なんじゃないかなって思うんですよね。で、またここの以上の話はほぼ脱線なんですよ。申し訳ないんだけどね。脱線に近い。だから、そのお母さんは子供を寝かしつけたと思ったら、私の仕事をしなきゃいけない。ましてあれは仕事をしてたんだと思うんですよね。その3ヶ月チャレンジと提示した話はですよ。あり仕事とかに集中しちゃうと。そうするとお母さんも構ってくれないと。で、あまりにもその時間が恐ろしいと。まあ、これはね、一緒にあれなんですよね。それは子育て問題ですかって言われると、その話に見えちゃうのが問題で、子育て問題ではないんですよ。我々は親から迫害されたと思うようなシーンの一つや二つは誰もが絶対持っているはずだし、持ってなければいけないんだと思うんですよね。そうしないと、親というものが完璧に私を包むものになってしまうので、これは閉塞状況を生みますよね。いわゆるパーフェクトマザーってやつですね。ウィニコットが言うところの、グッドイナフマザーでいいんだと。それに、アンチの言葉、グッドイナフに対する反対語がパーフェクトマザーなんだけど、パーフェクトマザーというのは理念上の母親です。現実にパーフェクトマザーはいないんですよ。だから現実のお母さんはみんなグッドイナフマザーだってことです。ここも、いやいや、グッドイナフじゃないでしょうみたいな、バッドマザーでしょうっていう意見があるんですけど、それは精神分析というものではないものの見方をしてるんですよ。世の中には、そういう親から保護して、虐待だから、児童相談所にうんぬんって、それは現実の話をしてる。精神分析というのは主観の話をしてるんです。だから、すべての母親はグッドイナフなんですよ。 仮に母親が死別していらっしゃらなくても、亡くなっていたってグッドイナフマザーなんですよ。これはもう観念に近い問題なのであって、具体的な話、これがね、また具体的な話でもあるから一層困るんだけど、とにかくパーフェクトマザーというのは観念上の存在です。で、いてもいなくてもグッドイナフマザー。リアルのものは全てグッドイナフマザーです。なぜならば子供は生きてるか。そして、すべては子供の主観から見たものの考え方を捉えるか。完璧な母親というものはいないか。子育てを完璧にしている母親がいないって話はここではしてないってことです。完璧にしてようとしてまいが、必ず失敗はする。これは、ただ精神分析の治療の部屋についての話を具体的にはしてるんですけど、松木さんは母親になって。ね、松木さんは完璧な母親ではない。松木さんはグッドイナフマザーなんですよ。で、まあそれはいいとして、ここのところは読み物なんです。私にとっては。大事なのは、ここで転移起きますよね、と。松木さんはそうは言っても解釈頑張ろうとしてますけど、あなたのその怒りはとか言おうとしてるけど、相手はもう激怒していて、今にも自分を殴りそうなんで、怖えとか思ってしまうわけで。で、当然、この患者もいい加減にしてくれって、めちゃくちゃ腹も立ってると思うんですよね。この怒りは転移ですよね。間違いなく。普段の松木さんは別に人に会って怒るってことはないわけだから、これは明らかにそのクライアントさん、自己愛のクライアントさんが怒りと憎しみをガンガンガンガン投入してくるから、この怒りが松木さんの心の中に入ってきちゃって、で、松木さんも怒ると。これはあれですよね。子供の喧嘩ってやつですよね。子供が、めちゃくちゃ相手が悪口言ってきて、こっちもだんだん腹が立ってくる。これは向こうの怒りがこっちに入ってきてると考えられるから、変異ですよね。完全に。で、この転移が起きますよね。こういう人の場合、特に。で、この転移をそのまま扱うのが精神分析なんですけれども、この転移をですね、病棟にも入ってきますよね。つまり、その人入院してるんだけど、やっぱ病棟のスタッフがみんな怒っちゃうわけですよ。こういう患者さんがいると。お前はなってないっていうような話をされて、こういう患者さんは入院して、すべてのスタッフに対して投影と投影ドイツ化をやるんで、すべてのスタッフを親扱いして、しかもその親が、理想的な親じゃない場合は、ぶち切れるわけですよ。要するに威嚇したり、ボタボタにするとか言っちゃうわけですよ。そうすると、病棟スタッフ全員がここに巻き込まれて、みんなが怒り出すと。もう、あのような人入れないでください、松木先生みたいな感じになってくるわけじゃないですか。これを松木さんがどのように扱ってるかっていう話なんですよね。ほんのちょっと書いてあるんですよ。ちょっとですけどね。こんなに重要な話じゃないことになってるんですけど、僕はこっちに興味があるんですよ。スタッフに対して、やったことが書いてあって、この彼らの怒りを言語化してもらって、それこそ言語化してもらって、そして肯定したと。要するに怒って OK ってことになってる。ただ、その患者の、あの自己愛の患者の怒りは自己愛だから怒って、ああいう風になるんであって、彼は本当のところは非常に抑うつ的で、自分がすごく惨めな状況にあるというのを総的に防衛しているだけなんだっていう話をだけなんだって言ったのか知りませんが伝えていくわけですよ。要するに松木さんが心の中でこの患者さんについてどう思っていて自分はどういう対処方針で言ってるのかという話をしてるわけですね。これで病棟が機能するようになったみたいな話なんですよ。僕が一番この番組でもそうですし、お伝えしたいのはこれなんですよ。こうすることで僕らは多分その病棟スタッフは働くメンタルが取り戻されるんだと僕は思うんですよね。これって結局松木さんは何をしてるのかというと、精神分析を参照してるじゃないですか。結局のところこう使われてる知識は精神分析の知識だし、あるその怒りとか怒りの元になってる抑うつといった話はその用語からしても力道的な流れの中の用語なわけじゃないですか。これを、踏まえながらものを見ていけば、病棟というすなわちビジネスの現場が、機能不全を起こしかけていたところから機能が取り戻されていくという話じゃないですか。僕はここのところだけを使いたいんですよ。ここのところだけを使うのはありだろうと思うんですよ。ここでですね、いやいや、このね、自己愛のパーソナリティの人は大変だけど、それが君たちの仕事だろうみたいなことを言ってもいいわけじゃないですか。そしてそういう話しょっちゅう聞くじゃないですか。 僕はでも松木さんそういう話をしなかったと思うんですよね。あくまでも精神分析の流れの中で、お話しされてたと思うんですよ。僕はそっちの方が効果が全然あると思っているわけですよ。そのプロフェッショナルとしての流儀みたいな話をするよりもずっと、それがプロフェッショナルの流儀なのかもしんないけど、松木さんの場合には。なんであれですよ。精神力動みたいな話、つまりここの病棟全体に定位状況が発生しているんだと。ものすごい強烈な怒りを持ってる患者さんを持ち込んだから、その怒りがみんなに排泄されて、で、みんながその患者さんの気持ちというものになって、鳴らされているんだと。東映同一化なんだという、転移なんだということを言ったわけですよね。で、転移なんだからみんなが怒るのは当然で、その怒り OK と。だってその怒りは患者の怒りなんだから、それをみんなが排泄されて、みんなに転移して怒ってるんだから、しょうがないでしょうと。で、実際みんな怒ったじゃんっていう言語化したからね、それが伝わるわけですよね。で、それを肯定すると。その上で、あの怒りっていうのは本当は自分がすごい惨めだとか、この年になって自分は経済的に自立していないといったことを、なんちゅうんですかね、ごまかすというか、それを直面できないから、自分に向き合えないから、みんなに向かって怒りを排泄しているんで、みんなが怒ってるのは、この排泄物を、飲み込んでるからなんだよと。だから本来は同情すること、同情でき、なんちゅうんですかね、同情的な相手なんだみたいな話をしてみたら、病棟スタッフが機能するようになったって話ですよね。僕はこれが精神分析を参照すると、ビジネスが機能しだすっていう話だなと思うんですよね。だからここが、ここ3行か4行ぐらいしか書いてないんだけど、ここがポイント。最もこの話を、少なくとも理解するには、結局は精神分析の構造というものを理解するしかないんで、非常になんか遠回りな感じがするんですけれども、僕がでも3ヶ月チャレンジでやってるのそういうことだよなと。この病棟の人たちってみんな健常者じゃないですか。少なくとも神経症水準よりは、明らかに健常側ですよね。多分この病棟スタッフの人たちの中で現実検討の書いてるっていう人はいないと思うんですよ。この話で伝わっちゃうんだから、そうだと思うんですよね。いやいや、そんなね、わけわかんない親のことで怒ってる怒りを私にぶつけられても困るんですけどって言って、逆切れして松木さんをボタボタにするぞみたいなことを言い出す人っていないわけじゃないですか。それは現実の検討、つまり二次過程ですよね。現実原則で生きているスタッフだから、そういう話にできるんだろうと思うんですよ。一次過程の快楽原則で生きている人たちのスタッフだったら、こういうことはまず通らないと思うんですよね。だから私は3ヶ月チャレンジでやっぱりボーダー水準よりは言葉が通じるっていうのを最低ラインに置くっていうか、そこにラインを置いてみて、だから未成年ではないってことなんだけど、置いてみて、そうなってしまえばですね、つまり抑うちポジションが取れる人からしてみると、この話はこの話で、まあ実際にはね、怒りを排泄されればその時は、取り乱すことはあると思うし、そんなボタボタにされてはたまったもんじゃねえから人を呼ぶみたいになると思うんだけど、それはそれでいいと思うんですよ。やっぱりこう機能するかどうかってのは、そういうことではなくて、結局は現実検討というものがつくかどうか。だからさっき途中で言ったように、自分の主観を現実というチャネリングに合わせられるかどうかなんだと思うんですよね。チャンネル合わせができるかどうかにかかってると思うんですよ。ラジオの周波数を合わせるみたいなもんで、昔の昭和のラジオはそうだったんですけどね、こう、つまみみたいなのをこう、前にしたり後ろにしたりして、急に野球中継が始まるっていう、ザザザザザザっていったところから、投げましたみたいな声が入る状態。あれにするってことなんですよ。ザザザザザってなってるってことなんですよ。我々の主観は放っておくと、そういう風になっちゃう。しょうがないんですよ。現実と主観は別物なんで。で、しかも主観が現実そっくりの振る舞いができるように、砂嵐みたいなんじゃないんでってことなんで。よっぽど狂ってない限りは砂嵐じゃないんですよね。現実そっくりに見えるんだけど、現実ではないっていうチャンネルがあって、そこから現実のチャンネルに合わせましょうねという話。やっぱり現実のチャンネルに合わせてみればですね、ここは病棟であり、つまり K ですよね。ここは病棟であり、精神障害の人がやってくるところでもあり、 で、それを何とかするスタッフが自分らであって、だから、ああいう人の、ああいう無茶苦茶な状況で、ここに転移状況が持ち込まれて無茶苦茶になっちゃってるんだけど、それは、やっぱりそれは、なんていうんですか、ケアするべき対象なんだってことですよね。で、なんで私がケアしなきゃなんないんだってなってしまったら、それはもう現実はスルーされてることになるわけじゃないですか。もういかにももっともなんだけど、そういう言い分って、いかにももっともなんだけど、現実というものが無視されているわけですよね。現実をあるべき姿にしようとしてるわけですよね。ああいうわけわかんない患者じゃなくて、もっときちんとした患者に来てほしいって言い出したら、もうそれは現実の方を自分の都合に合わせて変えようとしている。だからそれは快楽原則になっちゃっているじゃないですか。炎上を X はしちゃいけないんですと。私によって心地よい X であってくださいみたいな。それっておかしいといえばおかしいわけですよね。もちろん、この種の、なんていうのかな、相互調整みたいなことも世の中は必要なんだろうと思うんですけれども、心理臨床の世界では一旦そっちは棄却するって感じがしますよ。